お邪魔しまーす。今日カルテ作るの手伝ったみたいね。エイリンが助かったって言っていたからご褒美あげに来たわ。なので今日は隠れてきてないのでこそこそ話する必要はないのだけど他の人にバレないように来ていたことに慣れ始めていたから何か物足りない気もするわね。ろうそくはこっちに置いて。よいしょ。こうやって布団の中で横になっているあなたの前に座るのも今日か明日で最後ってやっぱり寂しいわね。引っ越した後はお仕事探さないといけないからしばらくは忙しそうね。しばらくは永遠亭のお手伝いとして働くんだ。へえ。じゃあ引っ越しても入るわね。そうなるとそのうちまた耳かきとかもしてあげられるわね。またあの顔が見れるなら楽しみができたかもしれないわ。今日のご褒美は残念ながら耳かきじゃないわ。人間の里に遊びに行った時に見つけてきたんだ。じゃーん、竹取物語の絵本。絵本の読み聞かせってやったことなかったから、この本が目に入った時にこれにしようってなったのよね。どんな風に書かれているんだろう。今となってはもう昔昔のこと。ある山におじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは竹取りの翁と呼ばれ、毎日山に竹を取りに行って籠やざるといろいろな道具を作っていました。おじいさんがいつものように竹を取りに山の奥へ出かけたある日、根元が光っている一本の竹を見つけたのです。不思議に思ったおじいさんはその竹を切ってみたら、なんと中には小さな小さな女の子が入っているではありませんか。これは可愛らしい女の子が竹に入っているではないか。きっとこれは子供のいないわしらに育てよという神からの贈り物に違いない。おじいさんは女の子をそっと持ち上げると、早速家に連れて帰りました。おばあさんも大喜びです。二人は女の子をかぐやと名付けて、大事大事に育てることにしました。女の子が家にやってきた次の日から、不思議なことに、おじいさんが竹を取りに行くと、竹の中に黄金がぎっしり詰まっていることが何度もあったのです。おかげで、おじいさんたちは大金持ちになりました。かぐやは、おじいさんとおばあさんと暮らし始めて3ヶ月で、とても美しい娘になりました。その美しく不思議なかぐやを世の男たちが放ってはおきません。多くの若者たちがおじいさんの家にやってきては、かぐや姫をお嫁さんにしたいと言いました。そしてその多くの若者たちの中でも特に熱心だったのが、石造りの巫女、倉持ちの巫女、阿部の御牛、大友のみゆき、磯の上のまろの5人の王子でした。みんな身分が高く、すごくお金持ちです。誰も婿殿としては申し分ないのだが、選びきれなかったおじいさんは、かぐやに相談をしました。5人のお方は、皆、それぞれに立派なお方たちじゃ。 お前はどのお方がいいのかね。するとかぐや姫はこう答えました。今から私の言う世にも珍しい宝物を探して持ってきたお方のところへお嫁に行きたいと思います。その宝物とは、話を聞いたおじいさんは五人の王子たちにかぐや姫の言葉を伝えました。かぐやはこう言っています。石造りの巫女様には天竺、ある仏の御石鉢を、倉持ちの巫女様には東の海の蓬莱山にある玉の絵を、阿部の御牛様には中国にあるひねずみの皮衣を、大友のみゆき様には竜の持っている玉を、磯の上の丸様にはツバメが産むという小安貝を、それぞれお持ちいただきたいと。その言葉を聞いた五人の王子たちは思わず目を丸くしちゃいました。なんという難しい注文だ。どれも簡単に入る品物ではないぞ。しかしそれらの宝物を持っていかないとかぐやをお嫁にすることができません。そこで五人の王子たちはそれらの宝物を探すために一回帰っていきました。懐かしいわね。まずは石造りの巫女が天竺に行って仏の御石の鉢を手に入れることは無理だと思い立って、大和の国の三寺で手に入れた古い鉢をきれいに飾ってかぐやのところに持ってきました。天竺へ行って仏の御石の鉢を手に入れました。石造りの巫女が偽物の鉢を差し出すと、かぐやは布でその鉢を磨いてから、仏の御石の鉢は磨けば磨くほど光り輝く鉢です。これは仏の御石の鉢ではありませんと偽物であることを見破りました。倉持の巫女も蓬莱山には行かず、たくさんの腕のいい職人を集めて見事な玉の絵を作らせて、いかにも蓬莱山から持ち帰ってきたと見せかけて、苦労しましたが蓬莱山から玉の絵を持ち帰りましたと嘘をつきました。偽物ですが見事な出来栄えに、かぐやも言葉をなくして見つめていると、そこへたくさんの男たちが現れました。彼らはこの玉の絵を作った職人たちです。倉持ちの巫女様、玉の絵をお作りしたお金を早く払ってください。これ、こんなところで何を言う。玉の絵が偽物だとバレた倉持ちの巫女は恥ずかしそうに、私、じゃなくてかぐやの家から逃げていきました。阿部の御牛も中国には行かずに、中国からやってきた商人から高いお金でひねずみの皮衣を買いました。中国中を探し回ってやっと手に入れることができました。するとかぐやは一目見て言いました。見事な皮衣ですが、本物なら火に入れても燃えないはずですよ。はい、早速火に入れてみましょう。自信たっぷりに火の中にひねずみの皮衣を入れました。偽物の皮衣は簡単に燃えてしまいました。商人に騙された阿部の御牛は怒りながら帰っていきました。四番目の大友のみゆきは、竜の持っている玉を手に入れようと竜を探して航海に出ました。だけどものすごい嵐に出会って乗っている船が沈みそうになったのです。 王子は嵐に向かって祈りました。龍神様、どうかお助けください。私があなたの玉を欲しがるから、あなたが怒って暴れているのでしたら、もう二度と玉が欲しいなどと申しません。どうかこの嵐をお沈めください。すると、なんとすぐに嵐が止んで、王子はなんとか都へ帰ることができました。でも竜の持っている玉を手に入れることができなかったので、それっきりかぐやのところへは現れませんでした。あれ眠くなってきたのかしら。寝てもいいわよ。今日頑張ったみたいですし。よし、続きを読みながら寝れるように頭撫でてあげるわ。じゃあ続き読むわね。最後の磯の上の麻呂は、屋敷のすぐ近くにあったツバメの巣の中に光り輝く塊があるのを見つけると、早速やぐらを組ませて、やぐらの上から吊るしたカゴに乗ってツバメの巣を手に入れました。あったぞ、ツバメの小屋すがいがあったぞ。これでかぐやはわしの妻だ。しかしあまりの嬉しさにカゴを揺らしてしまったので、カゴを吊るした紐がプツンと切れてしまいました。高いところから地面に落ちた王子は腰の骨を折る大怪我です。しかも小屋すがいと思っていたのはただのツバメの糞だったのです。磯の上の麻呂はがっかりして、そのまま病気になってしまいました。バカな人。こうして五人の王子たちは誰一人かぐや姫をお嫁にすることはできませんでした。さて、この話がついに帝の耳にも届きました。そして帝もかぐやの美しさに心を奪われると、かぐやを宮廷に迎えると言ったのです。帝は国で一番偉い人です。おじいさんとおばあさんは大喜びですが、かぐやは宮廷に行くのを断りました。帝の力をもってすれば無理やりにでもかぐやを宮廷に迎えることは可能でしたけど、帝はとても心優しいお方だったので、無理にかぐやを迎えようとはせずに、かぐやと和歌を取り交わす関係となりました。かぐやが帝と和歌を交わす関係になってから3年が経った頃に、かぐやは月を見ると涙を流すようになりました。心配したおじいさんとおばあさんがかぐやに尋ねました。何がそんなに悲しいのだね。心配事でもあるなら私たちに話してごらん。しかしかぐやは何も言わず、光の玉のような涙をハラハラと流すばかりでした。そんなある夜、かぐやはおじいさんとおばあさんに泣いている理由を話しました。お父様、お母様、実は私は人間の世界のものではありません。私はあそこで光り輝く月の都のものです。今度の十五夜に月の都から迎えが来るので、私は月の都に帰らなければなりません。それが悲しくて泣いているのです。なんと、しかし大丈夫、かぐやは我らの大切な娘じゃ、必ず守ってやるから。そこでおじいさんとおばあさんは帝にお願いをして、みんなで月の都から来る迎えを追い返すことにしたのです。 十五夜の夜、帝はかぐやを守るために2000人の軍勢を送りました。2000人の軍勢は地上に1000人、かぐやの屋敷の屋根に1000人が並び、弓や槍を構えて月の都から来る迎えを待ちました。突然月の明るさが強くなって、空が真っ昼間のように明るくなりました。すると雲に乗った月の都の迎えたちが、ゆっくりとゆっくりとかぐやの屋敷へとやってきたのです。姫を守れ、あの者たちを追い返すのだ。2000人の軍勢たちは弓や槍で月の都の迎えを追い返そうとしましたが、どうしたことか軍勢の体が石のように動かなくなってしまったのです。中には力を振り絞って弓矢を放った者もいましたが、弓矢は月の都の迎えに近づくと大きくそれてしまいます。月の都の迎えは屋敷の上空で止まるおじいさんにこう言いました。竹取の翁よ、姫を迎えに来ました。さあ、姫をお渡しなさい。おじいさんとおばあさんはかぐやの手を力いっぱい握りしめましたが、でもその手から力がスーッと抜けてしまいました。かぐやは静かに庭に出ると、いつの間にか美しい天女の羽衣を身にまとっていました。お父様、お母様、これでお別れでございます。これからは月を見るたびに私のことを思い出してください。そしてこれをお渡しします。そう言ってかぐやはおじいさんとおばあさんに不老不死の薬と手紙を渡しました。そしてかぐやは天女の羽衣で月の都の迎えたちのところへ行くと、そのままお迎えたちと一緒にゆっくりと夜空へ登っていき、月の光の中に消えてしまいました。それから数日後、かぐやの手紙を読んだおじいさんとおばあさんは、かぐやが月に帰った事実に耐えきれずに、何日も何日も何も食べませんでした。やがておじいさんは召使いたちを呼び寄せると、かぐやが帰っていった天に一番近い山は何かと尋ねました。そこで召使いたちが調べると、最も天に近い山は駿河の国にある山だと分かりました。しかしその山はあまりにも高く、波の者が登れる山ではありません。そうか、では強者を集めてこれをその山の山頂で焼いてほしい。そう言っておじいさんはかぐやからの手紙と不老不死の薬を壺に入れて大臣に渡しました。よろしいのですか。尋ねる召使いにおじいさんとおばあさんの二人は口揃えてこう言いました。かぐやがいなくなった今、不老不死になって永遠に生き続けても意味がない。かぐやを心から娘のように愛していたおじいさんとおばあさんにとって、かぐやに会えずに長生きをしても意味はないのです。わかりました。召使いはおじいさんから渡された壺を持つと、大勢の兵たちを連れて日本一高い山に登りました。そして召使いが富士山の山頂で焼いた不老不死の薬が煙となって、かぐやのいる天へと登っていきました。おしまい。 こんな感じで書かれているんだ。なんか面白いわ。ああ、寝ちゃったのね。相変わらず可愛い寝顔。でも、こうやって誰かを寝かせて寝不足を解消させられているのなら、私もエイリンみたいに地上のために動けてるってことなのかしら。それなら悩みがなくなるから少し嬉しいわ。不思議とあなたといると元気が出たり、今みたいに悩みが解決したりするし、あなたに私のことをもっと知ってほしいって思ってしまうのはなんでだろう。今度はこうやって何かを使って自分の過去を教えるのではなくて、ちゃんと起きたことを伝えられるといいな。この絵本だとちょっと事実と違うし、あなたの新しい家に遊びに行って知ってもらうのもありかもしれないわね。まあ、今はおやすみなさい。いい夢見てね。